理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第159回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月になりました。
4月になりました。なんか嘘つきました？
はい、私はちょっと4月1日すっごいバタバタしてる日でですねそんな暇がないという感じでしたよ。香里さんはなんか嘘が、あったり嘘をついたりしました？
私も4月1日気づいたら夕方でした。
ね、なんかね、ツイッターとか見てると、うん、宝トミーとかはもう1時間に1本ずつぐらい嘘っぱちなこと書いてましたけどね。
あ、そうなんだ。そういう情報すら全然忘れてたというか、あ、もう4月だとしか思わずに、夕方になってちょっと一息ついた時に、あ、エイプリルフールだっていう感じだったので、
うん、
悲しい。
なんかね、エイプリルフールの起源をちょっとだけ調べてみたんですけど、わからないままでした。
あ、そうなんですか。
なんかウィキペディアには起源ははっきりしないで、俗説としてこんなのがあるって書いてあるんですけど、ちょっとわかんないです。
そうなんじゃ、誰が嘘を言い始めたかがわかんないってことですね。
うん、土着的なのか、はたまたこう政治的なのか、
そういうの。じゃあ竹内さんってことにしておきましょう。
嘘つきは、
うん、
じゃあそういうことでそういえばですね、
はい、
あの出張の精算とかをして、
ほう、
あの
お金返ってきました。
お金はまあ来週ぐらいに精算というかお金返ってくるのかな。
なるほど。じゃあ吉安さん来週飲み行きましょう。
あの立て替えて払った分が戻ってくるだけだから儲かるわけじゃないんです
よ。でもほら、一時的になんか儲かった気分になるじゃないですか。
儲かった気分になるっていうのは否めないですが、振り込みはある。
でそうするとほら、そうするとなんか太っ腹な気分になるじゃないですか。
あんまなりません。
ならないんですか。
でね、こう領収書とかをこう、はい、入れといて、
うん、
選んでこれは精算、食事代とかタクシー代とかってやるんですけど、
はい、
たまにこう自分で自分用に買ったお土産みたいなのレシートが出て、あれ何だっけなって思って、よくよく見ると、現地の地図とかあったりして、
うん、
結構ね、私行った先で初めて行ったところでは現地の本屋さんとかで地図を買うっていうのをやってることが多くて、
うん、
なんですけど、
現地語の地図ですか。
まあ、現地語だったり英語だったりなんですけど、結構ね、なんていうのかな、観光地図が道端のキオスクというか、
うん、あ、はいはい、スタンド、
そうそう、マガジンスタンドというか、
はい、
で売ってるやつは安っぽいやつが多くて、うん、で本屋さんに行くとドライブマップは売ってるんですよ、
うん、
なんですけど、なんとなく例えば国土地理院が出してるような地図とか、
うん、
あとはね、もう少し実用的な観光マップというよりは、歩いて回れるような地理のマップっていうのが思ったより見つからないってことが多くて、
はあ。
で、たまたまなんですけど、
はい、
この2月3月で行った町で、
うん、
バルセロナ、
はい、
で町を少し歩いて、
うん、
全然ね、本屋を探すとかっていうのじゃなくて歩いていたら、
うん、こう
地図をなんていうの、ショーウィンドウに飾ってあるところを通り過ぎて、ちょっと戻ってなんか匂うぞって思って、うん、
ちょっと臭かったですか。インク臭い感じ、
うん、と古びた木のドアだったんですけどで入ったら、そこは山の山とかハイキングとか登山用の地図を扱ってるお店で、
ああなるほど、等高線が書いてあるような、
そうそう、でその、はい、政府が出している国土地理院的なね、
うん、
なんていうの、
うんうん、
マス目になっていて、ここのエリアみたいなやつも売っていて、
うんうんうんうん、
初めてそこをそういうお店で買いました、この前。
それは、あ、バルセロナ、
じゃバルセロナのこの辺と、
あ、逆に言えばそのバルセロナの町というよりもその近郊の山みたいな感じだったんで、
そうですね、
へえ。
スペイン全土を買えるみたいだったんですよ。
スペイン全土を吉田さん買うんですか。
で1枚だけ買った、
ね、私にも一部ください。
縮尺違いで2種類買ってきたんですけど、
ほう、
ということで私はね、海外とか新しいとこに行くと、そこの行ってから地図を買うっていうのと、
うん、
あとちょっと前から こう安マグネットなんかあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、お土産あのなんか土地の名前みたいなあの地名とか書いてあるのとかありますね。
そうそう、でお土産屋によってこうぼったくり価格か、うん、正当な価格かこう値段差があるやつ、
はい、
あれをなんとなくこう気がついたら買ったりしてますね。
ほう、なるほど。
香織さんなんかこうするの、自分に記念で買って帰るものってあります？
何かって決まってるのは、一つはその行った国の国旗のシールを買おうっていう風に思ってます。
出ました、ニュージーランド国旗どうなんだよって。
そうなんですよ。あれ、これこの間話をしました、
ちょっと話したと思うけど、
そう、ちょうどニュージーランド、あ、どうなったんですかね、ちょっと結果調べてないんですけど、この3月で国旗を変えるかもしれないっていう、国民投票が行われたはずなんですよ、
うん、
ってことはその3月4月、まあ、ちょっといつから変わるか、もしそれで、国旗が変わるっていう風になった場合にいつから変わるかはまだちょっと先なんでしょうけど、結局私が行った時はまだ古い、確実に古い国旗、うん、でもし次に行く機会があったら確実に新しい国旗だから、あえて古い国旗のやつを、ま、シールを探したけど売ってなかったというのがあるんですけど、まあとりあえず行った国の国旗のシールを買って、で、
うんうん、
スーツケースにベタベタと貼ってます。で、今まだまだ新しくしたばっかりのスーツケースなので、まあ、そんなにまだシールは貼られてないんですけど、ただ貼ってあるとやっぱり、ターンテープルでは分かりやすいんですよね。
自分のもの感ありますよね。
そうなんですよね。
なんか私一緒に行った人が、
はい
とね、その時には5人だったんだけど、
うん、
そのうちの3人が、リモアのケースで、そのうち3人のうち2人は色も同じで、
うわお、
もうね、そうだったんですよ。なんか見間違えがち。
そう、ただちょっと私の場合の、この間指摘されたんですけど、まだ表面にしか貼ってないんですよ。
はい。
で、この間ひっくり返ってターンテーブルに流れてきたんですよ。
ああ
。そうすると何も貼ってなくて、でちょっと次回からは表には国旗、裏には都市のシールを貼ろうかなと思いました。
外国だと結構都市ごとにね、紋章があったり、日本でももちろんあるんですけど、あんまりそういうのシールとか売ってないからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、でも日本もそうやって見てみると、例えば浅草とか東京タワーとか、例えば東京だけでもそういうのがいくつかあったりするので、ま
あ、観光地はあるんですけど、
まあ、結局行くのは私は観光地なんですよ。あ、
そうかそうか。
うん、
マンホールには、都市のマークが大体入ってるんで。
じゃあ、マンホールのシールを吉田さん貼ってください。
マンホールのシールはあんまないんですね。
いや、作ればいいじゃないですか。
ちょっと考えます。
で、もう結局、ニュージーランドのシール、まあ、結局はニュージーランドっていう国名の入っちゃったのはあったんで貼ったんですけど、
うん、
もう最悪、シール用のプリント、用紙、プリント用紙があるじゃないですか、今。
自作しちゃえと。
そう、っていうふうに、ね、
で買うんじゃなくて。
もうなかった場合には、そこをしようと思い詰めましたね。
もうあれですね、イミグレーションというか、パスポートコントロールのところで、ここにも押してくださいって言いたい感じです。
あ、言いたい感じ。あ、ちなみに私、パスポートカバーつけてるんですよ。
はい。
で、なんだろう、出すときには、ね、カバー外してくださいって書いてあるし、実際あれつけない方がいいっていうのも知ってはいるんだけど、どっかで見たことある人いるんじゃないかな、パスポートカバーをつけると、なんだっけ、赤富士になるっていうカバーがあるんですよ。
あ、はい、
それがすごく好きなので、
うん、
わざわざつけてます。
そうですか。
ちょっとふふんって感じで、
そんな感じでちょっとオープニング話してきたんですが、
はい、
今日久々のこう、うん、テーマを持ってお話をする回で、
お、今日のテーマは、
今日のテーマは生きるってなんだって感じ。
生きるっていう映画ありましたよね。
あったかもしれません。
誰だっけ、黒澤明監督だっけ。
ということで話がそれる前にオープニングいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日はですね、
はい、
生きてるって何みたいな話をしようと思っていて、
なんか哲学的な話になりそうですね。
うん、かもしれない。
お、
で3月の 本当に終わりの方に、
はいはい、
メールをいただいたんですけれども、
うん、
そちらのメールの紹介をしてそこから話を始めたいと思います。
はい、
ということで香織さんメールの紹介をお願いしていいですか。
はい、茨城のムーです。生物と原子についての疑問です。生物は生きているとは言っても様々な原子が組み合わさってできた物質の集合体ですよね。もし自分と全く同じ配列で原子を並べることができたなら、それは全く同じ人間になるでしょうか。また生きて動き出すのでしょうか。教育されてなくても言葉を発したりするのでしょうか。そもそも何かを記録する前と記憶した後では脳の原子配列が何か変わるのでしょうか。かなり答えづらいとは思いますが、考えをお聞かせくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が思う結論から言っちゃうと、
お、結論から言いますと
同じように動き出すと思います。
なんですと。そう、
うん、
私は、
うん、
どうだろう、動くか動かないか、これ同じ疑問を私自身も常々持ってはいるんですね。
うん、
で、まあ、人間って言い方をするとすごく複雑すぎるので、まずはすごい単純な単細胞生物とかそういうものから当然研究は始まっていくとは思うんだけど、いつかそういうのが作れるのかなと思ってはいるんですよ。そしたらどうなのかなっていう、私も同じ疑問を持ってます。
で
動きますか。
香織さんは動かない感じがする。
正直動かない感じがします。なんか そこに生命の神秘があるような気がする。例えばちょっとなんか不謹慎な例えかもしれないんですけど、生き物が、
うん、
生きてる生き物が死んだ後、
うん、
物質としては基本的に変わらないものが存在するけど、
うんうん、
命はなくなるわけですよね。生きてると死ぬ、
死んじゃうんですから。
そうなんですよね。でもここでいうその物質原子であったりっていう構成成分は、特にその死ぬ直前、死んだ直後っていうのは変わっていないと思うので、
うんうん、
じゃあ生きるって何っていう風になっちゃって、なんだろうって思うんですよ。ここわからない。
生きてるって何なんでしょうね。
何なんですか。なんか昔の実験で人が死ぬと体重が何グラムか軽くなるっていうような話は聞いたことあるんですけど、
うん、
まあ、それ少なくともね、その精密な体重計で測ってうんぬんとかではない時代の話だと思うので、どこまで本当かもちょっとわからないんですけど、なんだろうって、魂？魂って何、うん、何なんですか。
ちょっとね、魂の話は今日は置いておいて、
魂は置いといて
でね、
はい、
まずは体の中の原子とか分子っていうのが、
はい、
うん、入れ替わってるって話を少ししたくて。
入れ替わっている、
うん、要するに、うん、なんかご飯食べたり水飲んだりするじゃないですか。
はい、
それが栄養になるって言い方しますよね。
うん、でもう日々蓄えてますよ。
日々蓄えてる人もいれば、そんなに体重変わらない人もいれば
日々蓄えてます。
はい、その自慢は後で聞きます。
自慢じゃないんです。
で皆さんというか、
はい、
生物の中では、
うん、
同じ細胞とか同じ臓器とか同じ体、はい、昨日も今日も同じように動いてるけど、
うん、
原子は入れ替わっていたりするわけですよ。
うん、
一番わかりやすいのは、うん、こう皮膚に赤が出て、要は皮膚が、死んで、老廃物になって、
はい、
内側から新しい細胞ができてくるっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
生きている細胞の中でも、いろんな物質が入ったり出たりしていて置き換わっているっていうのが起きています。
あ、水が出たり入ったりしているのと同じように、
うん、
それぞれの分子もちょっとずつ入れ替わってるわけですね。
うんうん、骨でさえ、
はい、
数年経つと中身のカルシウムとかそういうものが入れ替わると言われていて、
うん、
なのでそのなんていうのかな、この前何回か前に、うん、
はい、
炭素で、年代を測るっていう話をしたんじゃないかと思うんですけど。
あ、はいはい、カーボン。
そうそう。
カーボン、なんとかカーボン。
年代測定法。
はい。できました。
炭素14年代測定法かな。
14ですね、はい、14。
つまり、体の中の炭素っていうのは、外から取り込まれた炭素と、はい、ある一定の確率で入れ替わっているっていうのが起きています。
はい、
つまり、
はい、
同じ元素じゃなくて元素を変えても同じ人が生きていくっていう話、
うん、
っていうのがありますと、
はい、
でこれだけ言うとじゃあ隣にね、
うん、
元素を同じように並べても、うん、同じように動かないんじゃないかっていう話もあるじゃないですか。要は魂が入ってるか入ってないかが違うんじゃないかと、
うんうんうん、そうですね、そうだと思うんですけど、はい、
私が考えるに、
はい、吉安哲は
あ、その前に、
うん、
何年か前に、
はい、
動的平衡とか、
あ、なんか、
福岡新一さんだっけな、
はい、本がありましたね、結構売れた本、うん、うちにも転がってます。
生物と無生物の間っていうような、どっちかっていうとね、はい、エッセイをまとめたような本があって、
はい、ありました。
この中にもその生きているっていうのは動的平衡、つまり物質が流れ込んで流れ出ていって物は変わらないけど、
うん、
中身の入れ替えがあるっていうのが生きている証拠の一つなんじゃないかと、それが生きてるってことなんじゃないかっていうようなことが書かれているんですけど、
はいはい、
ちょっとね、動的平衡っていう単語自体は、
うん、
物質の出入りがあるけど元と同じような状態のままっていうのを動的平衡っていうんですね。
うんうんうんうん、うん、
それは例えば
蛇口からバケツの中に水が流れていれば、水自体は入れ替わってもバケツにいっぱいの水っていう状態は変わらないってことですよね。
うん、で科学的な話で動的平衡っていうと、
はい、
例えば砂糖とかをお水の中に入れると溶けますよね。
溶けます。
で、たくさんたくさん入れるとだんだん溶けなくなりますよね。
はい、飽和状態になっちゃいますね。
でその時って実は、はい、溶けていく砂糖と、
うん、
砂糖が水の中で、また、結晶というか砂糖として溶けられなくて出てきちゃうやつが、
うん、
出るのと入るのが両方均衡してるんで飽和状態なんですよ、うん、
あ、変わってないわけではなく、変わってはいるんだけどトータルの数は数というのかな、状態は変わらないっていう、見た目的には変わってない。
そうそうそうそう、
肉皮の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずだっけ。
でね、今言った
はい、
バケツに水とか川の流れってちょっと違ってると思っていて、
ダメ、はい、
ね、そこに質の違いがあると思うんですよ。
こう、
川の流れっていうのとか、うん、その水が蛇口から出ているっていうのは、
うん、
そのエネルギーが、
うん、
伝わって、
うん、
要はバケツの上に水車をつければ発電できるわけじゃないですか、水車が回って、
はい、
っていうその動的平衡の中でもエネルギーの出入りが外とあるっていうのがすごく違うところなのね。さっき言った、うん、ビーカーの中に飽和している砂糖、うん、水があって、その中にまだ砂糖が入っているって時に、
うん、
ある程度の温度があれば砂糖が溶け出したり戻ったりするんだけど、うん、そのビーカーの、中と外でのエネルギーの出入りはないじゃないですか。
うんうんうん、うん、
なんだけど、
はい、
川をこう100メートル分遮ってってやると、うん、上から勢いのある水が押し込んできて、
うん、
川下に勢いのある水が抜けていくわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
つまりエネルギーの出入りがあるっていうやつで、
はい、
生物っていうのは、
はい、
こうエネルギーの出入りを絶え間なく行っていて、
はい、
物質の入れ替えももちろんあるんだけど、
はい、
パクパク食べて、
はい、
それを筋肉に伝えて、
はい、
動いて、
はい、
いらないものを出して、
うん、
っていうある時間に、代謝っていう言い方をしちゃうと一言で終わっちゃうんだけど、
うん、
つまりそのエネルギーがあるものを分解して自分の体にしていって、いらないものを捨ててっていう、うん、その動いていることこそが生きているってことなんじゃないかと思うんですよ、
うん、
でね、
うんうん、
さっきの話にちょっと戻ると、
はい、
物質を同じようにしたら、
うん、
生きますかというか生き返りますかというか、
うんうん、
同じように生物になりますかっていう時に、私はなるんじゃないかと思っていて、
うん、
それは空中にね、水の分子を、
うん、
水道からの蛇口にから水が落ちてるように並べるわけ。とりあえず
空中に、はい、
空中に、
はい、
まあ方法をちょっと置いといてね、
うん、
でパチッてやって並べてあったやつの、うん、固定したやつをほどくと、
はい、
ジャラララって下に流れてきますよね。
はい、落ちていきます。冷たいです。
落ちていきますよね。
はい。
っていう そういう状態の原子を並べられるんだったら、同じように生きるものというか生きているように動くんじゃないか。例えば、ある原子がイオンになってるとか、
うん、
っていうのも含めて同じように再現できれば動き出すんじゃないかと思うんですよね。
そしたら少なくともその物質が動いてるというか、もうそれを生きてるっていうかはちょっともかく、その動的平衡っていうのかな、その状態っていうのはなんていうのかな、意識というかそういうのは関係なく科学的な反応がまず必要っていうこと、うん、反応、科学的な動き。
そうだ、一般的には心臓っていう、
うん、はい、
その体の各部署に、エネルギーのあるものを送って、
うん、
老廃物を戻って、回収してくるっていう、はい、すごく、大切な機能とか、
はい、
あとは、体の先っぽの細胞が、動けるように酸素を送るための肺で、
はい、
空気とその酸素と二酸化炭素の交換をする、
うん、
っていうのが止まると死んじゃうっていう言い方をするんですけど、よく、
はい、
植物状態って呼ばれている、
うん、
状態では、人工心肺が外にくっついていて、
うん、
体は動いている、
うん、
けど、脳は止まっているっていう状態の時もあるじゃないですか。
そうですね、植物状態っていうのは基本的に、まあ、意識がない状態、脳 の、うん、の活動が
少なくとも外との
止まってるっていうか、そうか、
外とのインターフェースができない、
はい、やり取りはできなくっても眠ってて起きない状態ですよね。
で、うん、っていうのを考えると生きているっていうのは、うん、そのある、
うん、
なんだろうな、個体外の世界とある程度、うん、境界があって、中側と内側があってね、
うんうん、
中で、さっき言った代謝、エネルギーを取り込むっていうことと、うん、外の世界からね、
うん、
で中のものを、時間とともにバラバラになったりしないように、
うん、
化学反応が起こっていらないものを外に出すっていうのが、時間経過しても、定常的に続いてるっていうのは生きてるってことなんじゃないかと思うんですよ。
そっかそっか、意識がなくっても生きてるわけか。
それは、単細胞生物には意識がないと思うので、
うん、でもいわゆるその植物状態って状態も生きてはいますもんね。その外とのやり取りができるというような、まあ、一般的な意識と呼ばれているものがなくっても生きてはいますもんね。
なのでまずは、
あ、
生物が生きているっていう話をするんだったら、うんうん、今みたいに、何かしらの、 なんていうの、外と中の境界があって、
うん、
エネルギーを取り込んでいらないものを出して、
うんうん、
っていうのが恒常的に、連続して行われているっていうのが生きているじゃないかと。で、今の生物は、
はい、
自分と同じものが複製できるっていうのも多分定義の中に入ってるんじゃないかと思っていて、子孫が作れるとか、
お
それは細胞分裂もあれば、
うん、
生殖って言って、オスとメスの、
うん、
精子と卵子をくっつけるっていうので新しい個体を作るっていうのもあれば、何かしらの方法でコピーするっていうのもあるんですけど、
うん、
もう少し広い意味、緩くすれば、はいはい、恒常的にエネルギーを取り込んでそれを出していくっていうものがあれば、それは、生物って言ってもいいのかもしれないななんて思います。でね、
はいはいはい、
よくこう地球を一つの生物として例えるって話があるじゃないですか。
宇宙船地球号でしたっけ。
それとなんか、
違う
の、それと宇宙船だけど
、はい、
地球は生きているとか擬人化するみたいな。
あ、はいはいはいはい、そうですね、聞きますね。
で、地球も太陽から能動的じゃなくて受動的なんだけど、エネルギーをもらって、
うん、
エネルギーの流れが地球の中にあって、
うん、
で、いらない熱エネルギーをこう宇宙空間に放出するっていうエネルギーの流れがあるじゃないですか。
はい。
そのエネルギーの流れが恒常的にあるっていうところには、何かしら生物的なものがあったり、外の世界と中の世界を切り分けて、エントロピーが低い状態っていう言い方をするんですけど、要は
バラバラ、階段の下の方にいるってやつ
ではなくて、
あれ違いましたっけ、エントロピー低いのって。
エントロピーが低いっていうのは、整列されてるとかコントロールされているっていう状態になるんです。
あ
れ、
じゃあ何、階段がの下の方にいるのは何でしたっけ。まあいいや、はい、はい、
っていうのは、 エネルギーの出入りがあるからこそできるっていうのがあって、それが生きてるじゃないかと思う、
うん、
で質問の中には、
うんうん、
動物として生きているだけじゃなくて、
うん、
記憶はどうなってますかって、
あ、いわゆるその意識の有無とかそういうことですよね、うん、で
意識と記憶ももうちょっとだけ分けたくて、
おにょ
魂までいかないんだけど、
うん、
何かを覚えるというのは、
はい、
脳の中で何かが変わってるんだよね、絶対物質的に。
まあそうですね、なかったものが増えてるわけではね、記憶っていう、うん、それが実際脳の中のな、どういうものになってるかともかくとして、
そう、例えば化学物質が、この前よりもこっち側に少しだけ偏ってると、
うん、
ある細胞のある場所のカルシウムが濃いとか、
うん、
あとは、ちょっとだけ細胞、神経細胞の先の突起がちょっとだけ 0. 何マイクロメートル伸びて隣の細胞 と、行き来がしやすくなるとか、信号の、
うん、
っていうのが何かしら起きていると思うのね。でそれはその最後に言った、細胞の先っぽが伸びてるっていうのはなんか物理的変化だけど、
はい、
今自分たちが私が喋ってるとかっていうのはもう少し科学的はこっちの方が少し、カルシウムが濃い、しょっぱいとか、こっちの方が甘いとかっていう、なんかね、液体の濃さが微妙に変わるような変化も含めて脳の働きだと思ってるのね、
うん、
で、ある時にはどこかがイオンになっていて、要は電気の、信号が少しレベルが高くてこっちがマイナスになってるとか、そういうのが起きてるっていう、その写真で撮っちゃうと、
うん、
なんだかわかんないけど、ビデオで撮ると動きがある、またこれから動こうとしているっていう、うん、も含めた状態が脳の中で起きているから、
うん、
さっき言った空中に水の分子をたくさん置いて、
うん、
手を離せば重力で下に落ちていくのと同じように、科学的な平行って言ったらいいんだな、なんだろうな、非平行、要は手を離すとどっちかに、濃い、液体が全体にこう広がっていくっていうようなことが、起きるっていう状態が作れるんだったら、脳の内容も再現できるんじゃないかと思うんですよ。で、
はい、
そこに魂があるか同じ人間なのかっていう話は、そこはね、何とも言えない。もう一つ、
そうですね、
最近はその原子の、場所と動きが全部再現できたとしても、はい、未来は同じにならないと。なんでかというと、量子論では、未来は一つに決まらない、要は決定的でないっていうのがあって、量子論的には未来を予測できないっていうのがあるんですけど、
はい、
少なくとも、生物の体を作っていて生きてるっていう状態の中に、量子的な、未来の不決定、決定しないっていうことが原因で、今生きている体が急に死んでしまうってことはないと私は思うのね。
はあ、はあ。
だから、今同じ、その、体が隣に作れたとしても、
うん、
何年後かに違った人になっているんじゃないかと思うんだけど、
うんうんうん、
ただ、片方は生きている、片方は、生きないっていうことにはならないんじゃないかと思う。
ああ、まあ、それが生き物で同じ、なんだろう、例えば人間でいうと事故にあったとか、そういう特殊なことがなければ、そのなんだろう、勝手に死ぬ体がっていうようなことはない。
ないと思うし、さっき言った、その例えばね、
はい、
体の中にある、ある原子が、その放射性崩壊をして、
はい、
今ね、私たちの体の中には、特にカリウム、
カリウム、
バナナにたくさん入ってるんですけど、
ほい。
の、何パーセントかは放射性なんですよ。
ほう。
だから、人間は、ほんの少しだけど体の中で放射能を持っているのね。
はあ。
ほんのちょっとだけど。
でも炭素もそうですよね、そんなこと言ったら。
あ、そうそう、炭素もそうなんだけど。
ですよね。
うん、で、それの、どの炭素が放射性崩壊をするかは、うん、同じ体を同じように作っても、うん、その先は量子論的に決められない。
ああ、ランダムであり、そのランダムはどんな同じものであったとしても同じにはならない。
そうそう、片方の体は 癌に結びつくところのものが放射性崩壊するかもしれないし、片方のものはこれから、おしっことして出ちゃう中で放射性崩壊するかもしれないんで、そこは分からないけど、片方は、生きていて片方は死んじゃうっていうふうにはならないんじゃないかっていうふうに私は思ってます。
あれですよね、だからクローンを作った時に、
うん、
クローンを作った時点では卵と卵は同じかもしれないけど、まあ個体としては別になるしってことですよね。
うん、で、うん、双子も、
うん、
クローンなわけじゃないですか、一卵性双生児は。
そうですね、はい。
だから、ある法則で同じように育っていくんだけど、やっぱり環境で変わるものと、うん、環境と関係なく作られるものの、はい、ミックスで決まっているし、
うん、
もちろん、意識は全く違うし、
うんうんうん、
刺激、外からのその感覚的刺激は、違うところで違うものを見てるわけですから、
うんうんうん、全く同じにはなりませんね
っていうのがあって、
うん、
なので私が思うに質問として、全く同じ配列で原子を本当に並べることができて、
うん、
それには、イオン化してるとか、
うん、
どこに、電子が出ちゃってるとか、
うん、
さっき言った、そのままでは、時間とともに、落ちていくとか流れていくとかっていうのも含めて同じ形に再現できるんだったら、うん、同じように生きた生物になるんじゃないかと思っています。今の技術は できないけどね。
うん、まあそうですね、夢物語というか理屈の話ではあるけど、 それができるとすれば動き出すと、
で大まかな記憶とか経験も同じように再現ができるんじゃないかと思うけど、ただこっから先どう考えていくかは1秒経てば全然違うと思うし、
うんうんうん、
で、同じように、病気になったりするかどうかは、何とも言えないじゃないかなと。
なんか意識って何なんでしょうね、
うん、で意識の話は意識の話でまた、難しいなと思ってるのは、それを自分がどう捉えているかの解釈まで含めて意識だと思うので、
はあ、
ということで今日そんな話してきたんですが、
はあ、
なんとなくね、このそんな理科の時間って、
はい、
中学生ぐらいでも面白いって思ってもらえる内容がいいなって思ってるところがあるんですよ。
はい、
で今日の話はちょっと難しかったなと思うんですけど、どうですかね。
中学3年生向きでしたかね。
中学2年生じゃなくて3年生刻んでるね。
そう、ちょっとね、ちょっとお姉さんになったかなぐらい、
うん、なので、なんだろうな、ただ単に、
はい、
粘土で形を作って人形を作るのではなくて、生き物っていうのは外の世界からエネルギーを取り込む、それも自分から取り込むだったり、何かしらの化学的反応を使って取り込めるようになって、いらないものを捨てて常に自分の中を新しくしていくっていうのが、続いているっていうところが、生きているっていうことじゃないかというのをだけはポイントかなと思っています。
はい、
はい、
生きているって素晴らしい。
うん、でもなんか奇跡的だよね。
そうですよね、本当によく、ま、うん、進化、よくこんなに進化したなとは思い、
そうで、さっき言った自分と同じコピーを作っていけるっていう能力があって、地球は自分と同じものを作れないでしょ。
そうですね、はい、
地球君が地球君を作れるわけじゃないでしょ。
そうですね、頑張ってるみたいですけどね。
でも、今地球上にいる俗に言われている生物と呼ばれているものは、だいたい子孫を残せるというか、自分と同じコピーを作っていけるものがほとんどだし、それを、多くの人は生物って呼んでいる。
なんかさっき言ったその物質の出入りがあってっていうことを考えると、地球は生きてるっていう言葉が、いわゆる文学的な比喩、例えではなくって、ちょっと本当に生物チックには見え聞こえたんですけど、
うん、
でもその生物のもう一つ大切なことであるそのコピー、
うん、
子孫を作る、次世代につなげるっていうのはやっぱりできない、地球はできないけど、でも分かりませんよ、将来ポコッとなんか産むかもしれませんよ。あ、違うよ、そう、違うよ違うよ、もう立派な月を産んだじゃないですか。
それは外からぶつかってきて、
いやいやいやいや、
同じものじゃないでしょ。
あれはお腹を痛めて産んだ我が子です。
でもう一個だけ違う視点があって、
はい、
植物の種は、
はい、
生きているか
種は眠ってる？
植物の種って外との、まあ、乾いている状態、一般的に言う乾いている状態では外との出入りがないんだよね。エネルギーの出入りもないし物質の出入りもない、
うん、
けどある環境にこう置かれると生き返るという生きるよね、
生き出す、うん、
みたいなものも考えて、さて生きてるってなんだろうって自分なりに考えてほしいなって思っています。その私が言ったから生きてるってこういうことだっていうだけではないと思うのよ。
うんうんうんうん、そうですよね。そのいろんな視点から見た定義があると思うんですよ。本当にだから物質って言い方をしてしまえば代謝をしてとかそういうところが出てくるでしょうし、あのなんだろう、生命のなんだろう連続性みたいなことを言うと、そこに次世代につながってっていうのもまた条件として入ってくるだろうし、なかなか深いですね。
うん、少し深い話になるだろうなと思ってたんですけど、なるべく、
溺れそうですね。
わかりやすいところだけなぞってきたつもりでいます。
はい、
はい、ということで今日は生きてるって何っていう話をちょっとしてきました。
はい、
はい、
深かったです。
ということで、そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております、
はい、
もちろんあの聞いてくれるだけでもいいんですけど あと、
ね、
私ツイッターやってるんで、
はい、
ツイッターに聞いてるとか聞きましたって書いてくれると、
うん、
週に1回ぐらいサーチするので番組名で見ることがあります。
なるほど。
ただ、そこであの、なんていうのやり取りはそんなにしてないです。
うん、
はい、
まあ吉田さんのツイッターはマンホール専用ですからね。
専用じゃないです、体重とかもつぶやいてます
あ、そうかそうか、
あっていう、話置いておいて、
あ、はい、
メールを送っていただく場合には rika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。あとですね、そんなプロジェクトでは、メンバーの募集を引き続き行っております。我こそはという方は、番組宛てでも構いませんし、そんない .com sonnai.com の、ウェブサイトから、メンバー募集のところに応募していただいても構いません。ということでですね、お知らせでした。次回は多分3月にいただいた、メールの紹介をいたします。
はい、
ということで、そんなエリカの時間 B 第159回この辺にしたいと思います、
うん、
お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。